恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。皆さんに祈っていただきまして、先週の水曜日から金曜日まで静岡県愛知県の教会をいくつも回って、アワナの紹介をさせていただきました。日本中の教会に子どもたちが満ちるようにという大きな夢を私たちは描いて、こうやって働いているわけです。江川兄弟、鈴木兄弟、そして田中直美姉妹、3人のアワナ宣教師と一緒に車で回ったのです。途中で東名を、走っている時だったでしょうか、誰言うともなくこんな言葉が出てきました。もしも交通事故でこの4人がここで死んだら、アワナはどうなるかね。私は、それでアワナの一番大きな問題が全部解決すると言いながら、でも大丈夫よ、きっと私たちの死を乗り越えて、あの4人の死を無駄にするなと、今度は私たちが立ち上がるとですね、立ち上がってくれる人々が起こされるよと、そんなことを話しておりました。立ち上がってくれますかね。幸いと言いますか、残念ながらと言いますか、無事に帰ってきました。今回の旅でも素晴らしい出会いがたくさん用意されていました。いろんな貴重な思い出をまたいただきました。しかし、いろんな思い出の中で不思議に心に残っている一つの言葉があるのです。最後に訪問させていただいたのがこの教会の出身で、今愛知県の稲沢で伝道しておられる松浦先生の教会、稲沢バプテスト教会を訪ねた時でした。そこで婦人の集まりを開いてくださって、私がお話をさせていただいて、その後でそこに来てくださったご婦人たちとしばらく談笑をしていたのです。そうするとそのお一人が、私のお話に呼応するかのように、こんな話をされたのです。ずっと以前に、まだそのお方の子供さんが4歳の頃に、何かの悪さをしてお母さんがカッとなってその子供のほっぺを叩いたそうです。ところが当たりどころが悪かったんでしょう、子供が鼻血を流したというんです。するとその4歳の子供がすかさずお母さんにこう言ったというのです。お母さん、大丈夫だよ、このことを誰にも言わないからね。その一言が忘れられないというのです。私たちの人生にも難しいことがたくさんありますが、その中で最も難しいことの一つは許すということです。裏切られたり傷つけられたりすると激しい怒りに駆られ、復讐したい、相手にも同じ苦しみを味わわせてやりたいと思います。それが当然だと思うのです。それなのに人を許せなどと言われると、そういった人を今度は恨めしく思います。私の苦しみを知らないでよくそんな綺麗事が言えたもんだと、怒りがさらに膨れ上がってきます。しかし、そのような怒りと復讐心を抱いて生きていくことは、それだけになんだかエネルギーを奪われていくような、底なし沼にはまったように前に進む足も取られてしまうのです。じゃあ許さなくてはと思うと、許す力もそのような寛大さも持ち合わせていないことに気づかされます。イエス様は前回のところですが、先週のところですが、15節でこうおっしゃいました。またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って二人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。あなたは兄弟を得た。 すなわちそこで許しが成立し、和解が与えられて、再び兄弟を取り戻すというわけです。イエス様のそういう話を聞いていて、何事につけその言動が他の弟子たちよりも一歩目立っているペテロがイエス様に質問をしたのです。21節、その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか？7度まででしょうか？どうやらイエス様の20節までのお話の中で、マタイは書き残さなかったようなのですが、ルカが書き留めた次のような言葉が、この流れの中で、文脈の中であったのではないでしょうか。こういう言葉です。ルカ17章の3、4節。気をつけていなさい。もし兄弟が罪を犯したなら、彼を戒めなさい。そして悔い改めれば許しなさい。仮にあなたに対して1日に7度罪を犯しても、悔い改めますと言って7度あなたのところに来るなら許してやりなさい。当時のユダヤ教の教師、ラビと言いますが、兄弟があなたに罪を犯した場合には3度までは許せと教えていたのです。仏の顔も3度まで。ところが、それに対してイエス様は7度までは許せと言うんです。それもです。ルカの言葉によれば、1日に7度です。10年で7度じゃないんです。1年で7度じゃないんです。1日のうちに同じ人が7度あなたに罪を犯して、そしてそのたんびに悔い改めますと言えば、ごめんなさいと言えば、許しなさいって言うんです。皆さんどうです？皆さんと一緒に愛知静岡を回ったとき、最終日愛知県 その稲沢というところで、このホテルを皆さんシングルの部屋を4つ取って泊まらせていただきました。夜遅く、どうしても私の方でメンバーに伝える必要ができたので、まず江川兄弟の部屋に、この内線でその部屋の番号を押せば通じるとですね、書いてありましたので番号を押したのです。そして江川兄弟と言いましたら、私の知らない男の声が返ってきました。違いますと言うんです。あ、ごめんなさい。おかしいな、もろくして指が震えたのかななんて思いながら、今度はですね、鈴木兄弟の部屋番号をしっかり見ながらですね、押したんです。そしてもしもしって今度は言いましたら、なんとさっきと同じ男の人の声で、今度は明らかに怒った声で、違いますとですね、怒鳴られてしまいました。すいませんとですね、いまだになぜそうなったのかフロントにですね、電話をしてですね、こうなんですけどどうしてですかって言ったら、わかりませんっていうのです。もうこれ以上は怖くて電話できませんでした。もしもです、そんな間違いを同じ人の部屋に長と繰り返したら、一体何が起こったでしょう。二度であの起こり方ですので、七度目にはですね、私の部屋のドアを蹴破って、ドスを持って飛び込んでこないかなと思うぐらい恐ろしい気がしますが、ところがイエス様は7度までというのです。ペテロは耳を疑ったのです。とてもとてもそんなことは不可能です。どう頑張っても忍耐にも限度があります。それに1日に7度罪を犯しながら、そのたんびに悔い改めますと言っても、そんなのは口先だけで、本当の悔い改めではないに決まっています。イエス様はあまりにも甘すぎるとですね、言いたくなります。そこで、それを確かめるために、 ペテロの21節の言葉があったのではないかと思うのです。もう一回確認をしながら、何度まで許すべきなんですか？7度までですか？ペテロはそう聞きながら、じゃあ8度目にはやっつけていいんですね、とですね、実は聞いているのです。イエス様がルカの福音書で7度と言われたのは、8回目には許さなくてもいいよという意味ではないのです。7というのは完全数といって、完全に許せという意味だったのです。ところが、ペテロがそれを8度目では怒ってもいいんですねというような意味で切り返してきたもんですから、イエス様も答えます。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。すなわち、完全の上にも完全に無限に許しなさいというのです。7×70、すなわち、490回までは許せ。じゃあ、491回目には爆発させてもいいんですか？と、ペテロだったら考えるかもしれません。そこでイエス様は、一つの例え話をその後でされたのです。ペテロは、何度までだったら許すんですかと回数を問題にしました。ところがイエス様はそれに答えて、なぜ許さねばならないのか、それも完全に、無限に許せ。一体なぜなのかをこの例え話でされるのです。王様に1万タラントの借りのあるしもべのお話です。断崖に宙のついている聖書をお持ちの方は、ぜひですね、断崖の宙を 見ながら、ね、家に帰ってゆっくりとですね、その計算をしてみてほしいのです。1タラントとは、そこにあるように6000デナリです。そしてこの1デナリというのは、その当時の労働者1日分の労賃です。わかりやすくするために、まあ、乱暴な言い方かもしれませんけど、私たちがピンとくるために1デナリを1万円とさせていただきましょう。1日分の労賃1万円としますと、1タラントは6000万円になります。しかし、この借金は1タラントじゃないんです。1万タラントです。6000万かける1万はいくらですか？なかなかこの答えは、出てこないんですね。ちょっと私の計算機ではですね、桁数が足りませんとですね、言うんじゃないでしょうか。実際これは6000億円です。6000億円の借金というのは、いうわけです。1年に300日もし働くとすると、1万タラントというのは20万年分の労賃です。20万年あなたがひたすら働いて、やっと払えるお金です。20万年働けたって、どうやって働くんですか？先ほどの教会がこの一般クラスで、子子孫孫に受け継がせていくんですかっていうですね、問いがありましたけども、いやー、子子孫孫に支払いをさせるというのは、それも20万年っていうのは大変ですね。子子孫孫遺言をですね、書いて、払えというわけですから大変です。これはどう考えても返済不能の負債です。自分も妻子も持ち物全部を売って返済せようと迫られたもんですから、しもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください。そうすれば全部お払いいたしますと頼み込みます。すると驚くべきことが起こったのです。なんと主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を全部免除してやったというのです。莫大な借金をチャラにしてもらったしもべ。 無罪放免されて出ていくと、今度はです。そのしもべが金を貸していた仲間に出会いました。その金額は100デナリだったというんです。先ほどの雰囲気で言うと100万円です。1万タラントすなわち6000万デナリ、6000億円に比べるとなんと60万分の1です。もう先ほどの教科学校でもあまりにも桁が大きいのでもうピンとこないのでもうゼロ全部取っちゃって60万を借金をチャラにしてもらった人が喜び勇んで出てきたら1円貸していた人に出会って60万円を許してもらったんだから1円の借金なんていいよいいよチャラにしてやるよと言うかと思うとその首を掴んで返せと迫って返せないとなると牢屋にぶち込んだという話です。まあ聖書の話をピンとするためには本当にゼロはそんなに取らなくてはいけないっていうのも情けないですけど、ね、そもそもです。彼が貸した100デナリ、100万円も、実は彼が王様から借りた6000億円の中の一部だったわけです。6000億円のお金、王様のお金を預かってた中から、うん、貸してやるよって言って100万円を貸してあげたんです。ところがその6000億円の借金がチャラにされたということはどういうことですか？もうこの人はこの100万円の借金の取り立てをする理由なくなったんです。全部チャラにしてもらったんですから、これを返せと迫る権利はもうなくなっているのです。にもかかわらず、返せと言って牢屋にぶち込んでしまった。この男は本当にひどいやつです。私たちはこの例え話を読むとひどいと思います。しかしこの例え話は、イエス様がペテロにそして他の弟子たちにされただけではなくて私たち一人一人に向けられているのです。あの預言者ナタンがダビデ王様のところに行って一つのひどい男の話をしました。そうするとダビデは怒り狂ってそんな男は死刑にしろと言った時ナタンはきっとばかりにダビデ王様に向かってあなたがその人ですと言ったまさにそのような実はこれは話なのです。なんとこのしもべは無慈悲なひどいやつだと怒る私たちに向かってこの例え話の向こう側からイエス様がそんな私たちに指を向けてそれはあなたのことですよとおっしゃっているのです。え？私6000億円なんて借金してませんよと言うでしょう。私たちは自分が受けたことに対してはとても敏感です。いつまでもその恨みつらみを忘れないものです。しかしそんな自分がどれほど他の人に傷を与え罪を犯してきたかは鈍感で気づかないでいるものです。イエス様がここで言われた1万タラントの負債は決して大げさでも誇張の話でもないのです。それは私たちが神様に対して犯している罪の大きさを表しているのです。このしもべは王様に1万タラントを支払うはずでした。王様の金庫に1万タラントを6000億円を納めるはずでした。ところがそれを着服して自分のために乱用してなくしてしまったのです。社会保険庁が一体いくら年金として蓄えておくべきだったお金を着服したり無駄なことに使い果たしてしまったのかその全貌はまだ見えてきません。何兆円もの防衛予算に群がって甘い汁を吸っていた人々の姿が次第に明らかになってきました。6000億円ものお金を一体このしもべは一体何に使ったのだ。でもこういう話は自分とは関係のない別世界のことだと思います。ところが 社会保険庁の話に憤り、防衛庁の話に憤る私たちに向かって、この例え話は、いいえ、それはあなたのことですよ。他の誰でもない、私のことだよというのです。この王様は、しもべを信頼して6000億円という膨大なお金を委ねたのです。しかしそれはあくまでも王様のお金。しもべはそれを生かして、王様のためにそれを賢く管理し、また活用する責任があったのです。ところが彼はそれを自分のものとして着服し、浪費し、ドブに捨てるように使い果たしてしまったのです。6000億円もの負債。一体神様がじゃあ私たちに委ねた6000億もの価値あるものというのは何でしょう。それは何よりも私たちに委ねられている時、時間、一日一日は本当に大切な価値あるものです。それはかけがえのないものです。私たちは時をどのように用いているでしょうか。時は神様が私たちに委ねてくださっているものです。委ねてくださった神様の御心に沿って、神様の栄光のために、喜びのために、それを運用しているでしょうか。それとも、これは俺の人生。私の好きなように使って何が悪い。自分の勝手だとひたすら自分のためだけに使っていないでしょうか。それは莫大な損失を神様に対して与えていることになるのです。あなたに与えられている才能もそうです。あなたに与えられている健康もそうです。あなたに与えられている財もそうです。あなたに与えられている命そのものがまさに神様からあなたに委ねられている莫大な価値あるものなのです。これらすべては私たち自身のものではなくて、所有権は神様にあるのです。その使用権を私たちに委ねて、それを私の栄光のために運用せよ、活用せよと管理を委ねられている、それが私たちなのです。時も才能も健康もお金も命も、私たちは管理者にしか過ぎないのです。この例え話と同じように、さあ生産しよう、託しておいた一切をどう用いたかと問われる時が来るのです。それはクリスチャンだけにその時が来るのではありません。すべての人は神様から生かされ、神様から期待されて、委ねられて、生かされているのです。にもかかわらず、そんな神様の期待を無視して、背を向けてひたすら自分勝手に生きることによって、私たちは神様に莫大な負債を負ってしまったのです。聖書はそれを罪と呼ぶのです。私たちは自分の罪の大きさを自覚する必要があります。6000億円もの借金なんて返済不能です。私が自分を売れとあるから、私をどっかに持って行って売ろうとしても、もう60過ぎのおじいちゃんを買ってくれるところはありません。売るどころか金を出せ、そしたらお前面倒見てやろうと逆に金を取られるかもしれません。妻子も売れって言って、子供は手元にないし、私の家内も、そう、金にはなりそうもありません。金は食うでしょうけど、金にはなりもありません。私にあるのは、財産もありませんけど、たった一つあるのは、たくさんの本があります。あれをブックオフに持って行ったって、大した額にならないんです。やっぱりキリスト教関係の本が多いですから、これはキリスト教関係の本屋さんで、古本屋さんで買ってもらおうと思って、2年ほど前、東京のキリスト教関係の古本屋に行った時に、 店主に聞いたのです。私、牧師をしていまして、キリスト教関係の本が段ボールに入れると100箱分ぐらいあるんですけど、お宅に送ってもいいですかって言いましたら、やめてください、いりませんと言われました。断られてしまいました。家内から早く始末をせよって言われるんで、一生懸命頑張ってるんですけども、どう逆立ちしても財産をですね、捻出することなんか不可能です。神様に対して、私たちが犯している罪の負債はどれほど大きいものであるのか、私たちはただその罪の大きさに驚き悲しんで、このしもべと同じように、ただごめんなさい、許してくださいと言うしかないのです。ところがです、神様はなんとかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやったとあります。このかわいそうに思っては、腹綿がよじれるほどに傷んでという言葉です。借金を免除してやったということはどういうことかといえば、その膨大な損失をすべて王様がご自分で引っかぶったという意味です。そこにイエス様の十字架が見えてきます。イエス様は私たちの罪の大きさ、その罪のゆえに被らねばならない罪の罰の大きさを、腹綿がよじれちぎれるほどに痛み憐れんでくださり、その罪を全部ご自分で引っかぶって引き受け、すなわちそれがあの十字架の意味です。コロサイ書2章14節にこうあります。いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。なぜイエス様はあんなにもむごたらしい十字架の上での死を遂げられたのでしょうか。あの十字架の苦しみの大きさは、私たちの罪の大きさを表しているのです。しかしその十字架のゆえに、私たちの到底返済不可能な負債を全部なんと支払い済みにしてくださったのです。あの十字架上でイエス様が語られた、叫ばれた言葉の一つは、すべてが終わったでした。聖書の言葉ではテテレタイ、テテレタイという言葉は商業用語で、支払い完了という意味です。まさにイエス様は十字架の上で、あなたの6000億円にも上る罪の負債を支払い完了にしてくださったのです。だから私たちに許しが今与えられているのです。罪の大きさを知れば知るだけ、愛の大きさ、恵みの大きさ、許しの大きさを知らされます。神様の驚くべき愛と恵みと許し、その大きさを経験し、それを喜び感謝することによって、私たちも実は他の人を愛することができる。そんなにも大きな罪が許されたんだから、その許しの経験が他の人の罪を許すことができるようになるのです。神様は私たちを神様の愛と恵みと許しの道具、器、パイプとして用いようとして、あなたを私たちを用いて、神様の愛の豊かさを、許しの素晴らしさを人々に見せようとされているのです。先日、浜野の宣教師と一緒に名古屋の街の中を走っている時でした。私たちの車の真ん前を、後ろに大きな看板をつけた車が走っていました。私はそれを見て、ひらがなで大きくこう書いてあったので、つまり鳥、私にとって鳥といえば赤星インコしかいませんので、つまり鳥、変な看板だなと思いました。そして車がさらに近づいてみると、下の方にさらに詳しい説明がありました。パイプの詰まり、トイレの詰まり、下水の詰まりと説明がありました。そしてすぐに分かりました。ああ、詰まり鳥、 つまり鳥と読んじゃいけないのです。つまり鳥というですね、商売が、の車だったわけです。私たちのパイプは詰まってはいないでしょうか。神様にこれほどまでに愛されながら、その愛のパイプとして人々にその愛を本当に見せているでしょうか。神様にこれほどの大きな罪を許されていながら、他の人の小さな些細なことで許さないで恨みを抱き、復讐を心にその機会を狙っていないでしょうか。35節にこうあります。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。とても厳しい締めくくりの言葉です。心から許さないなら、天の父も許さないというのです。それはいつも主の祈りを捧げるたんびに心に問われていることです。先ほども一緒に祈りました。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をもお許しください、許したまえ。すなわち私たちはあの祈りをしながら、実はもう一つのことを祈っているのです。すなわち、許さないなら私の罪も許さないでください。私がいつまでも根に持って怒っているなら、どうぞ私の罪も神様許さなくていいですよと祈っていることになるのです。恐ろしいことです。ヨハネ第一の手紙4章20節に、神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。これと同じように、兄弟を許さないならあなたの罪も許されていませんよ。許すなら、それによってあなたも神によって許されていることがわかりますよというのです。このしもべが他の仲間を許すことができなかったのは、いかに大きな自分の罪が許されたかを知ることにおいて鈍感だったからです。このしもべは主人にひれ伏してこう祈りましたよね、願いましたよね。26節、どうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたします。後の仲間が、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと頼んだ100万円の借金だったらわかります。でも6000億円の借金をしたこのしもべが、猶予ください、全部お払いいたします、支払うあてがあったんでしょうか。彼は何とかなると思っていたんでしょう。返済不可能だとは彼は思っていなかったんですね。ですから借金を全額免除と言われても、ペロッと舌を出してうまくいったしめしめぐらいにしか許しの大きさを実感していなかったのでしょう。だから自分の仲間のその借金、自分の借金に比べると60万分の1にしか過ぎない小さな借金まで大きく見えて、そしてそれを許すことができなかったのです。許し、それも7を70倍するほどに完全に無限に許せ、そんなこと言われても、私たちの努力や頑張りや持ち合わせている忍耐によっては決してそんなことは不可能です。それはいかに自分の罪が、自分の神様に対する罪が大きく、だからこそその許しがいかに豊かであるかを深く知らされること以外にはできえないことなのです。このしもべの鈍感さに自分も陥っていないかと今朝問われているのです。今日のこの朝も神様の許し、十字架による許しの豊かさ、それに 新鮮な大きな感動を持って、そしてそれを持って今日もまた今週も生かしてくださいと祈っていきましょう。お祈りします。天の父様、この朝私たちにとって口で言うのは簡単ですが、実際に心の中に研ぐのように刺さっている、あの人のあのこと、あの時受けたあの傷、忘れようにも忘れられないあの出来事、さまざまに私たちの心の中にしっかりと刻まれているさまざまな怒りや憎しみや復讐心や恨み、つらみ、許せと言われてもこれだけは許せない、さまざまな許せない思いの中に私たちは生きてしまいます。しかし今日のこのしもべの姿を通して、それが私たち自身の姿であることを今日見せてくださりありがとうございます。なんと私たちがあなたに対して犯している罪の大きさが6000億円にも上る莫大な借金負債であることを知らされました。どう逆立ちしても払い切ることができない、20万年働き続けねば払い切ることのできない膨大な罪の大きさであることを知らされました。どうぞ私たちがその罪の大きさに驚きと、また深い痛みを持って気づくことができますように、どれほどあなたに対して負債があるか、その大きさに圧倒されながら、だからこそイエス様があの十字架にかかって死んでくださったのだと、あの十字架のひたわしさを今日感じさせてください。そして本当に驚くほどの罪が許されている、その許しの大きさに私たちが生きることができますように、そして受けるさまざまな傷が本当に取るに足りない小さなものであると感じ、心から7を70倍どころではない、1日に7度どころではない、常に心から許すことができる、そんなものに私たちを引き上げてくださるように心からお願いをいたします。今週一人一人がまたそれぞれのところに使わされていきますが、そのところでどうぞ私たちのこの体を用い、口を用い、その生き方を用いて、あなたのご愛を、あなたの許しを人々に持ち運ぶパイプに用いさせてくださるように、感謝して尊い主の御名によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。